ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート、
はいどうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりました、ピンクカルカル番外編ですけどもね、今日はね、トイレで台をした時、シャワートイレ以外で、台をした時に、まあ、トイレットペーパーで拭くかと思うんですけども、トイレットペーパーで拭いたらそのトイレットペーパーを見ますかっていうことについてね、話していきたいと思いますけども、というかその前にね、メッセージを紹介させていただきたいと思います。なんちゅう振りで、なんちゅう振りの後に、メッセージ紹介になっているんでしょうか。こちらは柴山さんからいただきました。ありがとうございます。カルカルさんこんばんは。こんばんは。男性用の低層帯があるなんてびっくりしました。いくらくらいなんでしょう。今度ネットで探して彼氏に使ってみたいと思います。あ、女性ですか。今度ネットで探して彼氏に使ってみたいと思います。使ったら使用感を聞いてその内容をメールしますね。使わせてくれるか分かりませんがといただきました。ありがとうございます。確か定価5000円ぐらいじゃなかったっけ。うん、先週のね、放送でお届けした、ね、番外編でしたよね。先週の番外編で、男性用の低層帯があるっていうことでね、お届けしたんですけどもね、男性が、あそこをなんかそれに入れてね、まあそれがねちょうどこううまく引っかかるようになってて、で鍵を、つけれるようになってるんですね。鉄でできた、こう男性のあそこを入れる、ホルダーみたいなもんなんですけどもね、それで鍵をかけるともうそれが外せなくなってね、男性自身は立つこともできなくなってしまうっていうね、低層帯があるっていうことでね、先週お話ししたんですけどもね、気になる方は先週のピンクカルカル番外編を聞いていただけたらと思うんですけどもね、それを彼氏に使ってみるっていうことでね、まあその彼氏悲惨ですけども、ド M だったらこれはこれで嬉しいでしょうね。ぜひねこれどういう結果になったかね、メッセージいただけたらと思います。はい、柴山さんメッセージありがとうございました。さあ、それでは今日ですけどもね、まあ先週ね、そういうなんかを紹介して、まあこうやってメッセージいただけたってことでね、今週の番外編はトイレで台をしたらっていうのはやめて、やっぱりこっちにしようかな。今日はですね、まあ本編の方でね、おかず百選というコーナーをやってるんですけどもね、そのおかず百選の番外編、お届けしようかな。ちょっとね本編でやってる、おかず百選というコーナーはね、まあ、BGM があるんですけども、番外編はちょっと BGM を使えなかったりね、まあ、いろんな、ことがありますんで BGM なしでお届けしたいんですけども、おかず百選というコーナーは、男子が夜のおかずにしたくなるようなエッチな DVD の中からヘンテコリンなタイトルや面白いタイトルなどを楽しく紹介していくコーナーとなっているわけですけども、それではね、ここにいくつかありますんでね、おかず百選でお届けしたかったようなね、DVD やなんかがねまだいくつかありますんでね、ちょっとこちらを紹介していきたいと思いますけどもね、それではまずはタイトルいきましょうかね。タイトルはこれです。掃除機オナニーの虜。 はいはいはい、掃除機オナニーの虜っていうことでね、一体どういう内容なんでしょうかね。続きまして内容言ってみましょうかね。
身近にある掃除機をオナニーツールとする女たち、あの先っぽを胸に当てスイッチを入れたら、クリクリを最強の吸い込みで引っ張られたら、そんなの気持ちいいに違いないと妄想する女性たちって結構いるものなんです。大音量だからどんなにあえぎ声を出しても平気って思い、いつも以上の絶叫絶頂を迎えます。家電オナニー芸人としてテレビにもゲストに出れちゃうかも。
でまあ出れるわけないですけどもね、掃除機オナニーの虜っていうことでね、こんなことをしている人がいるのかどうか分かりませんけども、そんな DVD でございます。収録時間は122分、価格は5880円、出演女優さんは水島愛さん、吉岡奈々子さん、中山ひとみさん、綾瀬理恵香さん、立花奈緒さん、榊ひかりさんとなっております。メーカーはプールクラブエンターテイメント、発売日は2010年9月20日となっております。はい、続いての DVD 行きましょうかね。続いての DVD は、こちら、まずはタイトルいきましょう。
性欲を持て余すエロセレブ。
はい、性欲を持て余すエロセレブっていうことなんですけどもね、まあそんなエロセレブいるんでしょうかね。それではね、内容言ってみましょうかね。
ねえジーヤ、私好みの男をたくさん連れてきてちょうだい。世間知らずのセレブなお嬢様はジーヤを使ってお好みの男を調達。エッチなことに興味津々なお年頃のエロセレブが自らの体を使って性のお勉強。もっとすっげべなことをしてみたいの。ねえジーヤ、私好みの男をたくさん連れてきてちょうだい。
はいはいはい、性欲を持て余すエロセレブ、浅見ゆまさん、大人気の浅見ゆまさんがね、女優さんと出ております。セレブ役っていうことなんですけどもね、このパッケージ見るとね、ピャッとか言っちゃいましたけどもね、パッケージ見るとね、もうセレブな、お嬢さんがね、タキシード姿のズボンを下ろした男性の何かしておりますけどもね、どういう内容なんでしょうか。収録時間は120分、価格は2980円、出演者は、浅見ゆまさん、メーカーは S1 ナンバーワンスタイル、発売日は2010年9月19日となっております。さあそしてもう一本いきましょうかね。続きましてはこちらの DVD を紹介したいと思います。まずはタイトルいきましょう。
初動全裸ガールズ2。
はいはいはい、初動全裸ガールズ2があるってことは1もあるんでしょうね。はい、まあね、なんか似たタイトルの映画があったようななかったような気もしますけどもね、一体どんな内容なんでしょうか。内容言ってみましょう。
ロリもギャルも人妻もみんな揃って書道大会。パンチラや胸チラしながら久しぶりの書道に奮闘する女性たち。次第にスケベな雰囲気で筆を男性のあそこに見立てて、モザイクなしのパイズリ、足こき、ネットリフェラをじっくり撮影。ユーザーからの反響も上々な満卓 パイタクプレゼントもあります。こんな AV ならではの面白い企画、ぜひお楽しみください。
書道全裸ガールズ、なんか似た映画のタイトルがあったような気がしますけどもね。いろんなところに筆を、なんかね、筆をいろんな部分で持ちまして、どうやって持つのかは、見てのお楽しみですけども、いろんな持ち方をしましてね、書道を楽しむっていうね、内容となっておりますけどもね。書道全裸ガールズ2、収録時間は133分、価格は5040円、出演女優さんは中井千春さん、水島愛さん、メーカーはレイディックス、発売日は2010年9月20日となっております。はい、いろんな DVD がございますね。あとね、ちょっと変わりだね、これを紹介をちょっと最後にしようかな。続きましてはこちらの DVD です。タイトルいきましょう。
芸能人ネズミ先輩ガチナンパ、左の一発屋芸能人ネズミ先輩が一発奮起、芸能界デビューをネタに素人娘を捕獲中。
はい、ネズミ先輩なんですか、こういう方向に行きましたか。これは意外でございますけどもね、というタイトルなんですけども、タイトルで、ほとんどわかるかと思いますけどもね。続きまして内容いってみましょうかね。
日本歌謡界に神聖のごとく現れ、彗星のように去った男が新天地を求めて芸能人の血が騒いだのか、ただのスケベか、今のつまらない AV 業界に殴り込み、転んでもただでは起きない男ネズミ先輩が送る新感覚ナンパビデオ。僕が一声かければ女なんてホイホイでポッポですよと、芸能人を餌にゆるいトークで、これまた有名人に弱いゆるい女を即ハメなんです。
ということでございますけども、へー、ネズミ先輩がね、ナンパして、これネズミ先輩はどこまで、やるんでしょうかね。わかりませんけどもね、ちょっと見たいような気もしますけどもね。はい、収録時間は265分、価格は3990円、出演者はネズミ先輩、メーカーはドグマ、発売日は2010年9月19日となっております。以上、おかず百選番外編でございました。さあ、それではね、ここでまた、本編でお届けしたコーナーをちょっとお届けしようかなと思いますけども、こちらニュースピンクでございますね。こちらをお聞きください。さあ、それではね、ここからはニュースピンク行ってみましょうかね。ニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きている様々なピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それではね、今日もね、もういよいよ、アボガド優子さんもね、今月で終わりらしいんでね、今日も登場してくれるわけですけども、どんな感じなのかな。ほのぼの報道センターに移動したのかな。ピンク報道センターって呼んでいいのかな。それでは今日も呼んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん。
ヘッドラインニュース。
こんばんは。
こんばんは。
ほのぼの報道センターアボガド優子です。
やっぱりほのぼのなの。
今日はピンク報道センターのキャスターが足りないということで、急遽私アボガド優子がピンクニュースをお伝えしてまいります。
ああ、お伝えしてくれるんですね。
妊娠中のリスナーの方がいらっしゃいましたら、はい、お腹の赤ちゃんに悪影響を及ぼす言葉が一部盛り込まれておりますのでラジオのボリュームは小さめでお願いいたします。
そう、まあそうですね、アボカドさんがね。
それでは最初のニュースです。
まあ妊婦さんということでね、
は
い、
高知県で駅の女子トイレに無断で入ったとして49歳の男が逮捕されました。
ほう、今日はアダルトから来ましたね。
男は見つかった時、うん、天井裏に挟まって動けない状態で覗き目的だったとみられます。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは自称警備員の男49歳です。警察によりますと18日午前10時15分ごろ、南国市の JR 御免駅の女子トイレで天井に開いた穴からシャツの一部が見えているのを駅員が発見。通報で駆けつけた警察官が天井裏に横になって隠れていた男を見つけました。男は当時天井の梁などに体が挟まって動けない状態で、レスキュー隊員が天井を切り取っておよそ40分後に救出。男は酒に酔っていたということです。
はいはいはいはい、今日は珍しく、ちゃんとピンクなニュースを読んでくれましたけどもね、ありがとうございます。駅の女子トイレで、侵入した男がね、天井裏で動けなくなって、そして、逮捕されたっていうことなんですけどもね、うん、バカですね、うん、まあ、酒に酔ってて何ですかね、女子トイレ覗きてとか思ったんですかね。49歳だそうですけどもね、恥ずかしいよね。結局動けなくなっちゃってレスキュー隊員が天井を切り取って、助けたってことなんですけどもね、まあ、しばらくその動けない状態でそこに置いときゃいいんじゃないかななんて思ったりしますけども、まあ、そういうわけにもいきませんかね。うん、変な人いますね。さあそれではね、続いてのニュースいってみたいと思います。珍しくピンクニュースを読んでくれているアボガド優子さんに質問です。何しようかな。アボガド優子さんは男子トイレに入ったことありますか？
妊娠中はお酒が飲めないので、うん、ノンアルコールビールを愛飲しています。
まあそれ質問してないけどね。
続いてのニュースです、
うん、質問内容とちょっと違う。
漫画喫茶の個室で女子高生とわいせつ行為をした上友人に紹介して売春をさせたとして警視庁少年育成課と蒲田署は児童売春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで東京都武蔵野市の大学3年の男20歳を逮捕しました。蒲田署によりますと、男は仕送りでは小遣いが足りず安価で性欲を満たすためにやったと容疑を認めています。逮捕容疑は昨年10月立川市の漫画喫茶の個室で私立高校2年の女子生徒16歳に5000円を渡してわいせつな行為をしたほか、11月には大学の友人2人にこの女子生徒を紹介するなど売春を斡旋したとしています。男は携帯電話のコミュニティサイトに縁希望メール待ってますとする女子生徒の書き込みを見て連絡を取り始めました。女子生徒は小遣いをもらっていないので遊びにも行けない、援助交際であれば稼げると思ったなどと話しているということです。
なるほど、まあ漫画喫茶は安く使えますからね、うん、ネットカフェ難民なんて、言葉もあったりしますけどもね、うん、最近僕ね待ち合わせで、漫画喫茶を使うことがあるんですけどもね、先日漫画喫茶行った時にね、まあ、漫画探してこうフラフラしてたらね、まあ、パソコンを使ってる人もいるんですけどもね、パソコンとか使えるから、そこのパソコンでねめっちゃエロ動画見てる人がいましたね。うん、しかもその、画面に映ってる女優さんっていうのかながね、めっちゃ外人でしたね。はい、まあ洋物というものでしょうかね。まあいいや、漫画喫茶はエッチするところではありませんので、おやめください。 さあ続いていきましょうかね。アボガドさんに質問です。アボガド優子さんは、漫画喫茶でエロ本を読んだことありますか？
赤ちゃんに聞かれると困るので答えられません、
う
ん、
ああそうか、
まあ、続いてのニュースです、
うん、それは正しい回答のような気もしますね。
カトリック系の学校で校内放送からエッチな音声が流れるという騒ぎがありました。騒ぎがあったのはニューヨーク州ウォータータウンにあるインマキュレートハート中央学校。13歳から18歳までの生徒が集まって行われる朝礼の際、校内のスピーカーからアダルトビデオの音声が流れてきたそうです。リサ・パーソンズ校長はショッキングで不幸な事件とだけ言いましたが、関係者はアダルトビデオの音声が数分間流れていたと話しています。またパーソンズ校長は影響を受けた生徒の保護者すべてに連絡を取ったそうです。校長は人々を動揺させてしまった今回の件で生徒たちのことをとても心配していますと話しているということです。
はい、なんか今日はピンクなニュースをね、アボカド優子さんが続けて読んでくれているのがすごく不思議で新鮮な気さえしますけどもね、はい、校内放送でアダルトビデオの音声が流れてしまったと。まあ、こういうニュースを見るとね、どうも、アダルトはいけないみたいなね、雰囲気になりがちですけどもね、まあ、なんでしょうね、エッチがないと子供はできませんからね、まあ、アダルトは必要なわけですけども、まあ、流れた場所が悪かったかななんて、思ったりしますけども。さあそれでは続いていってみましょうかね、アボガド優子さんに質問です。何しようかな、アボガドさんはどのような内容のアダルト DVD が好きですかって。好きって聞いたこともないし絶対答えてくれないと思うけどね。
先日旦那さんの部屋から、うん、淫乱なんとかと書かれた DVD を発掘してしまいました
あーでもいいと思うよ、うん、
淫乱ってどういう意味ですか。
あ、それは今度ウィキペディアに聞いてみないといけないかな。
続いて最後のニュースをお伝えします。
思いますけどもね、まあでも健全な男子なんでね、いいんじゃないかな。
イギリスの男2人が無許可で精子バンクを開設したとして逮捕起訴されていたことが分かりました。2人は登録した女性から総額25万ポンド、およそ3200万円を不当に得ていたといいます。イギリスでは、企業が精子や卵子の斡旋や提供をする際、人の受精及び人胚研究に関する法に基づいて認可を受ける必要があります。男らはインターネット上に複数のサイトを開き、精子を求める女性を勧誘。およそ800人の登録者から入会費80ポンドやサービス料300ポンドを得ていました。女性は提供者をリストから選び、男性側にコンタクトを取って自宅に精子を配送してもらっていたといいます。警察は精子提供者と女性登録者になりすましたおとり捜査の結果、昨年4月に2人を逮捕したということです。以上ピンクニュース4本、おのぼの報道センターのアボガド優子がお伝えしてまいりました。
あ、ピンク報道センターでいいと思うんですけど、
来週はいよいよ最終回、
う
ん、
そうですね、
短い間でしたが大変お世話になりました。
はい、ありがとうございます。
以上ほのぼの報道センターアボガド優子がお伝えしました。
はい、アボガド優子さんありがとうございました。そうですね、来週アボガド優子さんもしね、都合が良ければちょっとゲストに来てもらおうかななんてね、思ったりしておりますけども、来てくれるのかな、そしてニュースを読んでくれるのか分かりませんけどもね、もしかしたらアボカド優子さん登場ということになるかもしれません。はい、ニュースですけども、イギリスで違法な精子提供サービス、やってまして、女性800人から3200万円を、利益を得ていたということなんですけどもね、まあ国が決めた決まりがあるならそれに従う必要がありますね、うん、 本当に困っている人を、助けたくて、まあ、やったとしても、だからこそなおさらのことを、ちゃんとね、許可を得て、やるべきだと思いますけどもね。どうしてもね、ただのお金儲けって思われますからね。この人たちが本当はどういう、意味があって本当に、困っている人を助けたくて、やったのかとかね、まあいろいろ分かりませんけどもね。ということでございますけども、まあ困っている人も多いし、いい遺伝子を求めている人も多いのかな。まあ僕は男なんでね、その辺のことはさっぱりでございますけども、はい、というわけでね、今日も、いろんなピンクニュースをお届けしました。来週は、アボカドゆうこさん多分登場ということでね、またよかったら来週も聞いていただけたらと思います。以上、ニュースピンクのコーナーでした。はいはいはい、というわけでございますけども、アボカドゆうこさん来週ね、ちょっとゲストで来てもらおうかななんてね思っておりますけどもね、ポッドキャストまで出てくれるのか分かりませんけども、もしかしたらポッドキャストまでね、アボカドゆうこさん出てくれるかもしれませんので、ちょっとねゲストトーク、まあ何を喋るか、まあ普通のことしか喋らないと思いますけどもね、またよかったら来週をちょっとお楽しみにっていうことでございます。はい、今日はね、まあ番外編の最初でね、トイレで、うんこをしてトイレットペーパーで拭いたらそのトイレットペーパーを見るかっていうのをねお届けしようと思ったんですけども、結局ねまあおかず百選番外編をお届けしましたけどもね、そう、そのまあ先日ね、打ち合わせでね、まあ男2人女1人でね、ちょっと打ち合わせをしていたわけですけども、そこで話に出たのが、水洗じゃないわ、シャワートイレ以外のトイレでそのまあ台をした時にトイレットペーパーで拭くわけですけどもね、その拭いた後のトイレットペーパーを見るかどうかっていうことをね、話してたら、男2人はもちろん見るよっていうことをね、見ないとどこまで拭けたか分かんないじゃんっていうことでね、話してたんですけども、そこにいた、女性は、見ないよっていうことなんですけどもね、実際見るんじゃないかなと、勝手に思っているわけですよ。だって見ないとね、どこまで拭けたか分かんないしね、まだねいっぱいついてるのにそのままパンツを履かないといけない状態になるんじゃないかななんてね、思ったりしますけどもね、皆さん見ますかね。もう汚い話でごめんなさいね、でもまあしょうがないんですよ、こういうことをね僕が話していかないと誰が喋るっていうことでね、まあ、誰か喋るでしょう。いやいや、ただ喋りたいだけなんですけどもね、トイレっていうのは本当にね、未知の世界というか、人のトイレなんて見ませんからね、みんなどういう風にトイレをしているんだろうっていうね、まあエッチもそうですよね、人のプレイなんてね、まあ AV ぐらいでしか見ないわけでね、 AV で見たところで AV っていうのはもうね作られたものね、興奮するように作られたものなんでね、なかなかその正しいエッチかどうか分かんないわけでね、そんな感じで、トイレもね実際はどうなのか分かんないですけどもね、トイレで拭いたらそのトイレットペーパーを見るかどうか、もう思いっきり汚いですけどもね。あと気になるのがね、前もまあティッシュの話とか、しましたけどもね、あのトイレで気になるのはトイレでね、うんこをしてお尻を拭くときに、左側や右側のお尻だけこう持ち上げてこう斜めにね、片方の太ももはつけたまま、片方のお尻はまだ便座に座ったまま片方だけを持ち上げて拭くのか、それか立って拭くなんて人もいるみたいでね、 これはどっちが多いんだろうなんていうのもね、もう気になるところなんですけども、あと気になることといえば、トイレで何をするかね、台をするときに、まあ、手持ち無沙汰になったりするわけですけどもね、そこで何をするかですよ。まあ本当にね、台がしたい場合に駆け込んだときはもうそのまま速攻で出て拭いて、まあ洗い流してね、トイレから出てくるわけですけども、なんかまだそんなしたくないんだけど出るかもしれないっていうような時にトイレに入った場合、何をしてそれを待つか、じっと待つかですね。小説を読むなんて人もいると思いますしね。僕はね、携帯をいじったりするかな。まあ携帯って人多いでしょうね、うん、友達からもよくメールでね、今うんこしてるんだけどみたいなことでねメールが来ますけどもね、うん、その気持ちもよくわかるわけでね、うん、そういう使い方、まあ、男性やなんかはね、うん、今うんこしてるんだけどとかね、ツイッターでも、トイレナウなんてつぶやきやなんかもね多いような気がしますけどもね、女性の皆さんは実際はどうなんだろう。人には言わないけど結構トイレから携帯打ってんじゃないのとかね思いますけどもね、ぜひ教えてほしいななんて思いますね、うん、あとはまあそうですね、あと女性に聞きたいのは、まあ、誰も教えてくれないでしょうけどもね、まあ女性はね常に、ショーをする時も台をする時も便座に座るわけですけどもね、女性は、ショーをしに、まあ、おしっこをしにトイレに行ったついでにうんこをすることはあるのかななんてね思いますけども、どうなんでしょうか。男はありえないじゃないですか。まあ、ショーをしに行ったらこうスタンディングスタイルですよ、うん、ショー専用の便器があるんでね、そっちにするわけですけどもね、女性はあ、もしかして出るかもみたいな感じでね、両方することあるのかななんてね、僕は昔から疑問に思っておりますけどもね。あとまあなんかこれいくらでもあるような気がしますけどもね、前その、ティッシュの話の時でもしましたけども、それ関連でね、トイレットペーパーを何回巻き取るかみたいのもねちょっと気になりますね。こうまあ畳む派とぐちゃぐちゃ派といると思いますけども、そのまあ畳む派が多いような気がするけど、トイレットペーパーをこう出す時にねこう畳んでいくわけですけどもね、何回こう1回2回3回で何回こう重ねるかっていうの、まあそれが1枚重ね2枚重ねタイプのね、トイレットペーパーによっても違うかもしれませんけども、それを畳むのを5回繰り返すとかね、あと1枚重ねの時は7回繰り返すとかね、いろんな人がいるんじゃないかななんて思いますけども、僕は大体5回ぐらいが多いのかなって、まあそんなことどうでもいいですけどもね。あといくらでもあるけど、台をした後に流してからズボンを履くのか、ズボンを履いてから流すのか、これはズボンを履いてから流すが多いのかな。まあそんなどうでもいいね、メールとかもね皆さんからお待ちしておりますんでね、このくだらない番組作りにね、ぜひ皆さんメールで参加してね、お付き合いいただけたらと思います。電子メールの方は786@loveat.co.jp までお願いいたします。ピンクカルカル、タイトルにピンクカルカルって書いて、送っていただけたらなと思います。カルカヤサトシでした。